今日の御言葉は申命記17章1節から7節までです。申命記の17章1節から7節。悪性の血管のある牛や羊をあなたの神主に生贄として捧げてはならない。それはあなたの神主の忌み嫌われるものだからである。あなたの神主があなたに与えようとしておられる町囲みのどれでも、その中で男であれ女であれ、あなたの神主の目の前に悪を行い、主の契約を破り、行って他の神々に仕え、また日や月や天の晩鐘など、私が命じもしなかったものを拝むものがあり、それがあなたに告げられてあなたが聞いたならあなたはよく調査しなさい。もしそのことが事実で確かであり、この忌み嫌うべきことがイスラエルのうちに行われたのなら、あなたはこの悪事を行った男または女を町の広場に連れ出し、男でも女でも彼らを石で打ちなさい。彼らは死ななければならない。二人の証人または三人の証人の証言によって死刑に処さなければならない。一人の証言で死刑にしてはならない。死刑に処するにはまず証人たちが手を下し、次で民が皆手を下さなければならない。こうしてあなた方のうちから悪を除き去りなさい。アーメン。一言お祈りします。愛する主よ、私たちのうちから罪を除き去るということを、私たちはこれを徹底しなくてはなりません。私たちのうちの罪、それは本当にあなたの忌み嫌われることだからです。しかしながらイスラエルの民は罪を犯し、そして私たちも日々あなたの御前に罪の行いをするものです。それは私たちが肉に傾いている時、あなたに喜ばれることは一切できません。しかし御霊に導かれるのであれば、その肉の行いは死に明け渡し、それは殺し、そしてただあなたに喜ばれることを行うものです。どうか主よ、私たちはいつもあなたの喜ばれる道、すなわち御霊にあって歩む道を歩み続ける私たちでありますように。主よ、今日あなたが私たちに必要な御言葉を与えてください。命を今日も豊かに養ってください。あなたの御前に心安らかにして仕え続けることができますように、イエスよ、どうか助けてください。今日語らせていただくこのしもべの思い、心、唇を清め、そしてこれを聞く一人一人の耳を清め、心を清めてください。命をいただくにふさわしく、またあなたの語られる命をそのままダイレクトにいただき尽くす私たちでありますように、どうかこれからの時をあなたが支配して導いてください。感謝して私たちの愛する主イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。今日の箇所は主の忌み嫌われるべきこと、それについて、主はこれは忌み嫌われることだよということを教えております。まず一節のところではですね、捧げ物についてです。献金とか奉仕とか ね、礼拝も捧げ物ですね。賛美も捧げ物です。捧げ物を捧げる時について主の意味嫌われることが一節に書いてあります。悪性の血管のある牛や羊をあなたの神主に生贄として捧げてはならない。それはあなたの神主の意味嫌われるものだからである。イスラエルにおいては、主に捧げる捧げ物、まあ、牛とか羊とかでしたけれども、それに関してはですね、悪性の血管があるものは捧げてはなりません。でそれは、悪性の血管、まあ、足が、折れていたりもぎ取られていたり、あるいは病であったり、ね、もう 今にも死にそうな牛とか羊、まあ、そういったものですね。で、牛とか羊は、まあ、イスラエルにおいては、自分の財産でした。でその財産の中の、ね、悪性の血管のあるものは、まあ、財産のうちのもうそれはすぐに取り除いた方が、いい、あってもなくても良いもの、まあ、ちょっとぐらいは惜しいけれども、でも、それは、ね、健康な牛と、ね、悪性の牛、そのうちの2つのうちどちらを失った方が痛手を受けないかといえば、まあ当然悪性の血管のある牛の方ですね。どうせだったら自分の中から損失を少なくしよう、じゃあ、この悪性の血管のある牛の方を、神様への生贄という名義で、自分の手元から失えば、立法を果たしたことにもなるし、また、自分の財産のそんなに、欠損にはならないと。これがですね、捧げること献金とか、礼拝とか、それをですねマイナスとして考えている人の、損得感情です。そういう人はですね、神様をあたかもいないかのようにしております。もしその人がその悪性の、ね、血管のある牛とか羊を、ね、その人にとっての、村長とか町長とかあるいは総理大臣とかにですね、そうしたものをご馳走として捧げることはできるでしょうか。目に見える人に対してはそれをできなくても、神様に対してはできる。そういう悪いこと、それは神様を恐れていない証拠ですね。でもあいにく神様はそんな村長とか町長とかよりもはるかに上に座されるお方であり、ないがしろにしてはならないお方です。献金とかまた奉仕とかをですね、もしそういう悪い心で持って捧げるとしたら、それは主の意味嫌われるものです。冒頭でお読みしました御言葉の中に、主の憎むべきものが6つ、いや主のご自身の意味嫌うべきものが7つあると。それは箴言の6章の16節から19節のところに主の嫌われる7つの項目がありました。箴言の6章の16節からもう一度お読みしますと、主の憎むものが6つある、いや主ご自身の意味嫌うものが7つある。高ぶる目、偽りの舌、罪のない者の血を流す手、邪悪な計画を細工する心、悪へ走るに速い足、まやかしを吹聴する偽りの証人、兄弟の間に争いを引き起こす者。これが主ご自身が意味嫌うものです。ですからこれを持ちながらにしてですね、礼拝を捧げる、これを持ちながらにして献金を捧げる、ね、高ぶった目、ね、高ぶった心を持ちながら、献金を捧げたり、あるいは礼拝を捧げたり、あるいは偽りの舌、ね、嘘をベラッと喋る口、ね、白のことを黒としたり、黒のことを白としたり、そういう偽り事を言うベロを持って賛美を捧げる、これも主を 主は忌み嫌うべきことですね。罪のない者の血を流すって、ね、また邪悪な計画を細工する心、ね、食事なんか悪いことを企む、ね、思い巡らすこと、ね、これをこういうふうにすればバレずにあれを盗むことができるんじゃないかとか、そういう計画を、ね、細工する心とか、あるいは、悪に走るに速い足、もう悪いことだったらもうすぐに、ね、突っ込んで突っ走っていってしまうような、そういう足も主は忌み嫌われます。またまやかしを吹聴する偽りの商人を主は忌み嫌われます。白を黒としたり黒を白としたりすることをね、私は見ました、証言します、そういうふうなものは主は忌み嫌われます。そして、兄弟姉妹の間にですね、争いを引き起こすようなものもそうです、A の人には B ちゃんはこれこれのことを、 A ちゃんあなたの悪口言ってたよ、でそれで B ちゃんに対しては、A さんはあなたに、こんなことを企んでるよ、ね、そんな風にですね、互いをですね、争いを引き起こさせるようなものが、もし賛美を捧げたり、祈りを朗々としたりする、それは主の忌み嫌われることですね。今私たちに適応するとすれば、そういうことですね。礼拝するにあたって、また献金を捧げるにあたって、そのような悪性のもの、主の忌み嫌うべきものを捧げたりしてはならないということです。また、今日の申命記の17章2節以降ですね、特に偶像礼拝の罪について、それをしているものがあるならあれば、それを死刑に処さなければならない。まあ、死刑に当たる罪は他にもいろいろあります、ね、あの父や母を呪う者は死刑に定められますし、また、他にもいろいろあるんですけども、まあ、特にですね、死刑に当たる罪についてのその立法において、ここでは他の神々に仕え、日や月や天の晩鐘など、主は命じもしなかったものを拝むようなものがあった場合で、死刑に処せられるべき罪が発覚した場合はですね、それをよく調査しなければなりません。で、あの一人の人がこいつ何々の罪を犯しましたって挙げつらって、でそれで、密告して、告訴して、でそれですぐに死刑に定められるかというと、決してそういうことではありません。まあ、今北朝鮮の方では、ね、互いが兄弟姉妹を両親であっても、ね、子供であっても密告して、で、あ、この者は、ね、あの総書記に対して冒涜の罪を犯しましたとか、ね、そういうことを、なんかそういう国家保安局でしょうか、なんかそういうところに密告したらすぐに罪に定められそうな勢いですけども、そういうことではないんです。そういう罪が発覚した場合、よく調査して、でそれでそれが事実で確かであるならば、町の広場に連れ出して、ね、石で打ち殺しなさいということがここで記されております。ここでは、ね、6節の方を見ますと、2人の証人または3人の証人の証言によって死刑に処さなければならない、1人の証言で死刑にしてはならない。ですから死刑に処するような罪、それに相当する罪があるのでしたら、2人以上また3人以上のそういう証人によって処刑しなくてはなりません。これはですね、新約においてもそうです。イエス様もですね、2人または3人ということを言っております。それはマタイの福音書の18章のところです。マタイの福音書の18章の15節から20節までのところをお読みします。またもしあなたの兄弟が罪を犯したなら、行って2人だけのところで責めなさい。もし聞き入れたなら、 あなたは兄弟を得たのです。もし聞き入れないなら、他に一人か二人を一緒に連れて行きなさい。二人か三人の証人の口によって全ての事実が確認されるためです。それでもなお言うことを聞き入れようとしないなら、教会に告げなさい。教会の言うことさえも聞こうとしないなら、彼を異邦人か主税人のように扱いなさい。誠にあなた方に告げます、何でもあなた方が地上でつなぐなら、それは天においてもつながれており、あなた方が地上で解くなら、それは天においても解かれているのです。誠にあなた方にもう一度告げます、もしあなた方のうちの二人がどんなことでも地上で心を一つにして祈るなら、天におられる私の父はそれを叶えてくださいます。二人でも三人でも私の名において集まるところには、私もその中にいるからです。アーメン。新約においては本当に2人また3人ということがとても重要です。そのイエス様の名のもとに2人また3人が集まる、その中にイエス様がいるからですね。ここにも2人また3人以上イエス様の名のもとに集まる生徒がおります。イエス様はここにおられます。また旧約においても新約においても、ね、証人は2人以上、ね、2人また3人の証人によって、その事実が確認されます。で、この新約においては、ね、もし兄弟とか姉妹とか罪を犯したのを別の人が見た場合、その人はですね、その人のところに行って2人だけのところで、ね、責めなさいと、ね、十五節がありますね。まず行って2人だけのところで責めなさい。ですからいきなり3人とかあるいは4人とか教会に、持っていて、いきなりその人を告訴するようなことではないですね。まず行って2人だけで、ですから、よく調査して、でそれで、その罪を本当に好き好んで自ら意図的にその罪を犯しているかどうかをまず確認してですね、でそれでもし2人だけのところでそれを責めて、それをその今日罪を認めて悔い改めるのであれば、その人は、ね、その人を得たんです、あなたは兄弟を得たのですと書いてある通りです。ですからもう、ね、何かある兄弟姉妹が罪を犯した場合は、まず2人だけのところで責めるべきですね。それで悔い改めるのであればそれでいいんです。でも いきなりですね、なんか、自分が見たということで教会の前で、ね、この人をこれこれの罪を犯しましたって、ね、大冗談に切って捨てるようなことはしてはならないんですね。もしかしたらその人を見間違いでですね、それで告訴したこと自体が実はそれが、真実でないとしたら、その、ね、告訴した人自身が恥をこむることにもなります。もしそれでですね、兄弟姉妹がそれ言って聞かないのであれば、要するにもう本当に意図的にですね、好き好んでその罪を犯したということであるならば、今度はもう一人とか、ね、三人、もう一人か二人を、ね、一緒に連れて行って、でそれで、まあ、そのことを確認しなさいと、ね、二人か三人の証人の口によって全てのことが確認されるからです。でそれでもし言って聞かないのであれば、今度告げるべきは教会の中においてです。教会という交わりにおいて、これこれの人はこれこれの罪を犯している、でそれで、ついては、あなたは、その罪を悔い改めなさいと、迫るんですね。まあ、この教会においても、まあ、本当に教会に対して罪を犯したり、あるいは実生活の中で罪を犯し続けて、でそれでその人の性格がもう邪悪になっていってということであれば、まあ、当然この教会は、そういう、 ことを指摘して、でそれで悔い改めを促しております。まず、パスターにしても、あるいは働き人にしてもですね、まず2人か3人のもとで、ね、いきなり教会の面前で、この人はこういうことをしておりますとか、そういったことはありません。まず2人また3人で、行って攻めて、でそれで、ね、御言葉のここと照らし合わせて、あなたは違うことをしてますよっていうことを攻めて、それで悔い改めるのであればそれでいいんですけども、でも時にですね、あまりにも固くなな心になってしまって、それを改めようとしない場合はですね、教会の面前で告げるということもします。でそれで言って聞かないのであれば、ね、彼を異邦人か主善人のように扱いなさいと、ね、教会の 前で、せめてもそのことを聖書の御言葉と照らし合わせて、これこれの罪があるつきましては悔い改めてくださいということを言っても、それでも言って聞かないようであるならば、まあ、残念ながら彼を異邦人や自然人のように扱いなさいという言葉の通りに、まあ、いたします。これはですね、全ての教会においてそれをなすべきなんですね。イエス様は、ね、教会に告げなさい、教会の言うことさえも聞こうとしないなら彼を異邦人か自然人のように扱いなさい、言われているからです。でも本当に多くの教会がですね、こういうことをしていなかったり、あるいは、ね、責めるということ自体を避けて、ね、なんか神様は許しの神だとか、そういう許しをなんか吐き違えてですね、その自分の中から悪を除き去ろうとしないということもあるんですけども、でもあのパウロもですね、コリントの人だのその、ね、その異邦人にもないような罪を犯している兄弟姉妹に対して、そういう厳しい態度で臨みました。ですから教会は確かにそのような厳しい態度で臨むべきところです。教会の中において、あるいはイエス様の名のもとに集まる2人また3人の、ね、いるところにおいて、イエス様はそこにおられるんです。2人以上、2人というのは商人の数です。あのイエス様がよみがえられた時も御使いが、ね、2人現れて、それで、ね、そこに来た女たちにイエス様は確かによみがえられましたと告げました。2人また3人なんです。あのソドムの町が、ね、滅ぼされる時も御使いは2人でしたね。死刑に処する場合は2人また3人以上と律法で定められております。そしてこの2人以上というのは証人の数ですね。2人また3人以上の目で見られた場合はそれは真実とされます。ですから私たちもですね、兄弟姉妹の交わりにおいては、もし戒めるということにおいても、また進めるということにおいても、2人また3人以上ということであるならば、私たちは、ね、それに従うべきなんですね。教会においては また新約の生徒たちにおいては、2人でも3人でもイエス様の名のもとに集まるところにはイエス様は確かにそのうちにおられます。私たちはイエス様の証人として歩みなさいと言われているからです。イエス様の証人としてイエス様を告げ知らせるんです。そして罪に対しては、ね、2人また3人の証人でもってそれを正すべきです。どうか皆さんは教会において礼拝ということにおいて、また捧げ物において日々の生活においてしっかりと清められた歩みをして、また、ね、2人また3人のイエス様の名のもとに集まる集い、これにはですね、欠かすことなく参加し、またかつての誰かのように一緒に集まることをやめたりすることなく、私たちはますます恐れる心を持って2人また3人とイエス様の名のもとに集まりに集い、そしてますますこの清められた生活を行っていく皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛する主よ、 本当に私たちはいかなるところにおいても兄弟姉妹イエス・キリストの名のもとに2人また3人以上の集いに参加して、そこをあなたの臨在するところとすることができますように。主よ、どうか生徒たち一人一人、主よ、家族に対し、また職場に対し、しっかりとイエス・キリストの証を保ち、また願うことならそこにおいて、それぞれの場所において2人また3人のイエス様の名のもとにある集いを、主を起こさせてください。主を本当に職場の中においても、また家庭においても、あるいは捉えられている先においても、イエス・キリストの名のもとの2人また3人の集いを展開し、そこをあなたのいますところ、臨在するところ、あなたの御業が豊かに働くところとして、主を本当に兄弟姉妹たちが出て行った先において、その聖なる集いを展開していくことができますように、どうか生徒たち一人一人を祝福してください。整えてください。今日いただいた全ての御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。